中澄明弘のダベリ。始まりました。中澄明弘のダベリ、本日もよろしくお願いします。9月後半ということで、そろそろシルバーウィークということでね、皆さんいかがでしょうか。私もちょっと有給消化のためにその辺で、おそらく1日2日撮っているかなというふうに思っておりますが、まあちょっと今もう公開されてる時にはもうおそらく発表されてると思うんですけども、 Apple の新型 iPhone がね、イベントがもう8日に、日本時間だと8日の夜中の2時かにやるらしいんで、一週間後ぐらいに多分もう発売すると思うんで、その次の日か次の日ぐらいには予約が始まるはずなので、だいたい一週間後ぐらいに発売される14がね、iPhone 14、が発売されるというふうに思っております。まあそれ以外も、なんでしょうね、いろいろ候補というか、なんか出そうなやつ期待みたいな。なんかいろいろ予想が、はい、この秋のイベントに先駆けて何が出るかなみたいなところも、なんか新製品発表予想、まあリークも結構あってたりするんで、なんかその辺やっぱり気になりますね。はい。まあもちろん iPhone 14 Pro、もしかしたら Pro Max、その辺は、で、チップも A、15ですか？もう14じゃなくて、今年だと多分、15か。のチップ乗せて多分出てくんじゃねえかなと思っておりますが、その辺が気になりますね。それが多分メインだと思いますけども、もしかしたらあとは、iPad Pro の M2 チップ。まあ、春に Air が出て、M2 チップ乗せたやつが出たんで、そろそろ大体毎年ほぼほぼ iPad Pro は毎年出てるんで、M2 チップ乗せた iPad Pro が出てくるかなと。で、あとはちょっとわかんないですけどね。なんかそのあたりに、他それ以外も出てくるかなと思うんですけども。ちょっとどうなんですかね。なんかその辺が自分自身はちょっと期待をしていたいなと。まあ今年の春に iPad Air の第5世代出たりしてたんで、そうですよね。 M1 ついに iPad Air にも M1 載せるのかいみたいな感じで、ちょっとびっくりは自分の中でもしました。はい。なんかそのあたりも出てくるでしょうし、で iPad 普通の無印 iPad か、それもなんか今年中に多分出るんじゃないかなみたいなところも、あとウォッチか、ウォッチ8、そこウォッチ8と iPhone は多分マストやと思うんですよね。ほぼ確定、ほぼほぼ毎年出てるんで、Apple Watch ね、Apple Watch Series 8、出るかなと。 SE がもしかしたら出るんじゃないかみたいな。 SE 第2世代ですね。で、そのあたりも、SE がね、出るとどの辺の楽になるのかなみたいな。はい。なんかその辺もちょっと気にはなってます。あと、MacBook Pro がいつ出んのみたいな。はい。ですね。まあでも今年出ちゃったんで、M1 Pro、M1 Max が、出たりとかしてたんで、なんか M2 も結局出たんですよね。で、だから、あれか、Mac Pro ですね。Mac Pro あたりが、多分 iMac Pro ね、あの辺あたりが多分出るんじゃないかな。結構出るやつ多いみたいな可能性は。あと Mac Mini とか、Mac Studio はちょっと出ない、今年もう出ちゃったんで、はい、M1 チップで、だからしばらくそっちは出ないですけど、だから結構いろんな製品が今年の秋は出る可能性がたくさんありますね。あと AirPods Pro の第2世代もそろそろもう なんか出る、春ぐらいから出んじゃねえか出んじゃねえかって噂があって、全然発表がなかったんで、もうそろそろ、第一世代の AirPods Pro、もう3年前ぐらいなんですよね。で、未だに売れてるんですけど、まあ、そろそろ、出てもおかしくねえな、というふうな、ことなので、で、今回の、だから、なんかヘッドセットもなんか出すっていう噂も、はい、ここの秋に出すのか、春のイベントにはなんか出てくるって噂があるので、まあそれはちょっとわかんないんですけど、これもなんか出る可能性もあるんで、ちょっとわからない。いつ発表があるかはわかんないって感じですね。なんかほぼほぼ、はい、出すようなことは、出すっていうか、の報道はされていたんで、そこはちょっと、期待をしていきたいな、というふうに、はい、自分自身は思ってます。ちょっと、もう、オンエアの頃にはもう分かってるんで、あれなんですけどね。ちょっと、でも、自分の中でまだこれからなんで、楽しみにしているな、と。はい。9月と大体10月に、なんでか分かんないですけど、9、10って立て続けにあるんですよね。だから、10は結構パソコン系に寄せてって、多分9は、絶対 iPhone、Apple Watch が出る。で、下手したら AirPods Pro か iPad Pro。その辺が出してくるかな。で、AirPods Pro はもうさらっと出すみたいな可能性もあるらしいですね。プレスリリースっていうか、公式にチラッとなんか価格改定載せて。つい先、最近はエア、円安で価格改定をもうするっつってしちゃったんですけど。はい、4、5万ぐらい結構パソコンとか上がってたりしてたんで、まあその辺も考慮して、そういったアクセサリー系に近いのはあんまり大きく発表はしないかなと思いますね。だからデバイス系は結構大きめに発表するんで、で今回のこの9月で10月11月も可能性が今後あるんですけど、まあそこもちょっと自分自身、期待して見ていきたいなと。まあ、生でほぼ見ないんで、朝起きて、デバイス系のガジェットニュース見て確認したりするんですけど、で、されるもんは、ちょっと、その日の発売日になって、ビッグカメラとかヨドバシって確認していきたいな、というふうに思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、インレティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセクト。はい、このコーナーは中澄明自身が気になったものを紹介していくコーナーです。まあ、今回はそうですね、テレビゲームちょっといろいろやってるんで紹介をしていきたいなと思ってるんですけども、まあ、ポケモンユナイトが1周年でいろいろイベントやってたりとかで、スカーレット、バイオレットが11月でもう私はもう予約を、とりあえずなんか適当にスカーレット買ったんですけども、ちょっとどっちがいいのかまだわからないままなんで、もしかしたらまだ変更できるんで、考えなんで、バイオレットにするかもしれません。はい。ちょっとどっちもする余裕ないんで、どっちか買おうかなというふうに思っております。で、最新情報がつい最近、なんか、YouTube 公式チャンネルが発表してまして、ちょっと新たな新要素の公開があったんですよね。で、なんかレイドバトルみたいな、もうソシャゲかっていうぐらいの感じなんですけど、まあワールドレイドみたいな感じで、ポケモン GO とかもまあレイドやってたんで、まあそれに近いような感じで、4対1 味方4人集めてってことができるんで、まあ、知り合いの人になんか部屋作ったりとかして、多分そういうの入るんじゃないかなみたいな、そういうレイドバトルもやったりとか、まあ、もちろん対戦も、対マンでできたりとかもするっていうのもあって、ちょっとレイドは面白いなというふうに思っております。まあ、知り合いの、あの、ポケモン仲間、自分もなんかそういうのを立ち上げたりとかしていきたいな。社内の仲間とかで、そういう話もしてる人間たまにいたりするんで。はい。それでちょっとやっていけたらいいなというふうに思っております。はい。あと、その以外の機能でですね。ま、新しいなんか技とか道具とか、なんかね、あと、前回のソード&シールドっていうダイマックスっていう5ターンだけそのポケモンが出てる間、すべてのその種族値っていうか、その、数値、パラメータが倍になるっていう、ちょっとポケモン自体がでかくなるんですけど、それが、ソード&シールドであって、で、今回もなんかそれに似た感じというか、まあ、それじゃないんだけど、なんかそれに似た感じで、さらにちょっと強くなって、なんかタイプも変えられるみたいな。ちょっと複雑化してしちゃってる可能性もあるんですけど、ちょっとこれ跳ねたら面白いな、みたいな。いうなんか、その、対戦する環境において面白いな、みたいなことは感じてたので、そこのトレーラーを、自分自身も拝見してですね。まあ、それはちょっと盛り上がるんじゃないかなと。なんか、テラスタルっていう、のをバトルで使うことによって、自分、ポケモン自身のタイプを、なんか、つけるみたいな感じですね。道具みたいな感じで。で、逆に、でも、自分自身も、そのタイプに変化するのが、どのポケモンが何になるか、わかんないっていう、ちょっとなんか、ギャンブル性があるんですけど、まあ、技とか特性の組み合わせ次第で、ちょっと、なんか、多分、つけるものによってかも、あと、ポケモンがつけるものによって、変わったりするかの、こともあるっていうふうに、一応書いてあるんで、多分、つけるものによって、タイプが変わるんでしょうね。はい。なんか、その辺がちょっと面白いな、と。はい。思いましたので、ちょっとそれが、なんていうんですか、その時に、なんかテラスタル時になんか威力を発揮する新技みたいなのも、テラバーストっていう、なんか技マシンで覚えられるらしいんですけど、その時のポケモンを放つと、普段はノーマルだけど、テラスタルになると、そのタイプに変化したタイプになるんで、めちゃくちゃ強いみたいな。うん。なんか、ポケモンの攻撃と特攻、いずれか高い方でダメージなんで、攻撃力が高いポケモンはすげえ、これで一発逆転が狙えるという、可能性を持った。だからもう一発逆転システムがさらになんか出てきて、ダイマックスも結構使うカードというか、まあ、そう、切るタイミングによってはもうすごい一発逆転できそうな感じなんですよね。はい。伝説のポケモンより強くなっちゃうんで、そのターンだけは。だからこれの、その、使うタイミングによって、まあ、ほぼほぼ多分、一人でやってて冒険してるときは使わない。ほぼほぼ使わんだろうけど、対戦、ちょっと寄りにだいぶシフトしていってますね。このコロナ禍っていうのもありますし、ネット対戦がよりできるようになった。まあ、スイッチなんで、あとなんか、それで上げてる YouTuber さんとかもいっぱいいらっしゃるんで、レートの順位上げたとか、なんかそういう大会、まあ、シーズンごとに、なんかエイペックスみたいな感じで、何シーズンはこのルールでちょっと若干ローカルルール変更してやりますとか、なんか、このシーズンはちょっと大、その、ソード&シールドでとダイマックスなしですとか、伝説のポケモン出せます、出せませんとか、なんかそういうちょっと大富豪とかでちょっとローカルルールあるなしみたいなのをちょっと入れたりとか、入れなかったりとか。で、そういうので若干ルールの細かいルールを変えながら、で、大元のルールはありますよ、みたいなね。はい。例えば全員眠らしちゃダメですよ、とか。でもそういうのもやりながら、ちょっとシーズンごとの、おそらくはまたバトル対戦システムが、やるそうなんで、 そこがちょっと自分自身は、楽しみなので、いち早く発売日に買って、どんどん育成をしていければいいなというふうに思っております。今はそのリバイバルの後、なんだ、まあ、同じスイッチなんでポケモンの移動も、今クラウド経由かなんかでできるんですよね。そこのなんかサブスクかなんかで買っとけば、牧場みたいなのがあって、そこにポケモンを移動させる、まあ、ソフトごとで自分自身、移動させて、そういうのを持っとくことでそこからまた引き取るみたいなシステムが今あるんで、まあ、スカーレット・バイオレットをやるときも多分それを使う方がみんな多いんじゃないかなと。過去のポケモン使いたい方は、はい、そういったことをする方は多いんじゃないかなと。また、いろいろ新しい技とか道具とか、なんかそういうのもあるらしいんで、ちょっと期待をしていきたいなというふうに思っております。はい。そんな感じですね。はい。最近は本当にプレスト4をその夏ゲーぐらいしか本当しなくなりまして、PS5 も最近9月15日から5000円値上げして6万円になるらしいんですよ。もうなんか今まで結構プレステって年ごとに下げてった、まあイメージあるんですけど、この昨今やっぱ半導体不足っていうのもあって、値段がね、ちょっと供給と全然追いついてないんですよね。なんかプレステのその販売戦略どうなってんのっていつも思うんですけど、まあ日本であんまり流通してないっちゃしてないんですよね、多分。北米とかあの辺が結構やっぱりゲームする、据え置きはする方が多いんですよ。だから、結局そっちに販売シフトしていってるっていうのは事実なんでね。日本ってどっちか言うと、ソシャゲの方がする人口多いらしいので、今は。欧米とかに比べたらって話ですね。だから北欧とか、その、アメリカとかあっちにですね、販売経路とか、もちろんそっちの方が人口多いから、そっちに供給量多くするのは、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。工場からしたら、東京に売れてんのと地方売れてんの、どっちが多く流通させるかって言ったら、東京の方に、物いっぱい流通させるじゃないですか。まあそれと一緒で、世界的に見て、どっちに、販売経路を多くするかって言ったら、それは欧米の方が多い。ですよ。だからまあそれは仕方ないんですけど、まあ、あとその半導体不足で値上げしちゃったんで、自分ちょっと値下げするタイミングで買おうと思ってるんですけど、PS5。本当に買うタイミング見失いましたね。あともう、ちょっと何ですかね、転売屋のこと逆に考えすぎて、今もうずっと抽選になってるんですよね。ほぼほぼたまにゲリラ的に買えますけど、買うタイミングが全然わかんなくて、困ってますね。はい。で、それでなんか来年度、PSVR2 を、出すということになっていてですね、ちょっと困惑自分自身してると言いますか、困ってます。はい。困ってるんで、その辺どうなるんかな、みたいなところも、気になってですね。結局、今月もスプラ3が出るんで、そっち多分みんなスイッチはもういろんなところにもうコロナ初年度は結構やっぱりね、あつ森人気とかがあって不足してたりとか、ライトもほとんど売ってないみたいなこともあったりしてたんですけど、スイッチライトね。で今はもう他の家電量販店行けば、多くの家電量販店行けばですよ、買えるんで、その辺はちょっとどうしようかなと。いうふうに、はい、自分自身思ってます。はい、どうしましょうかね。ね、まあ、今後のこと考えながら、PS5 買うタイミングはちょっと、やっていこうかなというふうに、はい、思っております。はい、まあ、引き続きちょっとそういった買うもん。面白いソフト出てきたら紹介をしていきたいなというふうに思っております。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と 勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは、中澄ギル自身が食レポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーです。今回はつい最近出たんですよね、8月9日、まあ1ヶ月前になっちゃいましたけど、モンスターのなんだコーラ味がちょっとリニューアルしたんで、スーパーコーラってことで、もうスーパーって名のつく通り、キューバリブルみたいなのあったんで、あれがちょっとコーラっぽかったんですけど、スーパーコーラと名前を変えて、炭酸の強さを高めて、より刺激な味わいにリニューアルしたそうですね。ちょっとまだ飲んでないので、楽しみです。で、リニューアルは何でしたかっていうと、コーラ飲料はやっぱ炭酸強いのがいいんじゃないかみたいな。辛い方がいいっていうことを、なんかリサーチして、それでスーパーコーラってことで、名前を変えてやっていったそうです。ちょっとなんか若干強炭酸なのかなというふうに思っております。まあ内容量は355ミリ、いつも通りの大きさで、まあ200円ぐらいですよね。はい。で、205円ですか、税込みで。はい。で、やっていっております。なんかパッケージがね、なんていうんですか、グリーンベレーみたいな、ちょっとそういう軍人系の色、緑色となんかそういう黄緑色の、あとはなんだベージュっぽいやつ、なんか軍隊の人が飲むんかみたいな。で M マークは赤色です。はい、ちょっとすごいエッジの効いたデザインですけども、いただきます。あ、確かにちょっと炭酸が前回よりも、前のキューバリブルも飲んだことあるんですけど、確かにちょっと強いですね。はい。でも見た目はほんとコーラ味です。ちょっと辛い。そんなよほど辛くないですかね。まあでも前回があんまり炭酸なかったイメージなんですかね。うん。まあモンスターあんまり炭酸強いイメージないんで、はい。まあそこはあんまり自分はそんなに辛いの好きとかあんまないんですけど、まあある程度あったらいいかなぐらいだったんで、炭酸あればいいなと思ってたんですが、これは、はい、いい感じに仕上がってます。まあ飲みやすいですね、そこそこ。まあ辛いのかなと思ったんですけど、そんなに言うほど辛くないので、飲みやすい、なんかそんなに炭酸が苦手じゃなければ全然飲めるような、飲み口に仕上がってると思います。はい。モンスターのスーパーコーラですね。まあ、10代、20代の方は結構もうみんな買ってんじゃないかなと思っていて。ほとんどもう、なんだ、モンスターか、なんだ、レッドブルーになってるんで、はい。その辺ちょっと、期待を、まあ、期待というか、たまにモンスターの方、あ、でも出すか。レッドブルもたまに出てますよね。ブルーの缶のやつ出たりとか。で、モンスターの方が結構新しいフレーバーちょくちょくなんかリニューアルしたりとか、新しいの出たりしてるイメージがあるんで。まあそこでたまにちょっといつもの、モンスター緑とか買ったりとか、普通のレッドブル買ったりとか、たまに飲みますけども。はい。モンスターも結構たまに買うので、これはちょっと楽しみやなと。いうふうに思っております、皆さんよかったら一度買ってみてください。以上、スミーズセレクトではないですね、すいません、失礼しました。はい、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイザ・ドライアライブ。Try my best 限界で突き進め。ミュージックゼロチャンネルパワープレイザ・ドライアライブ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、シルバーウィークも、皆さん、まあ、3連休なんか今回2回ある感じで、ちょっと微妙っちゃ、なんか、あんまり続い、連休がね、有給ちょっと取らないと、3連休2回あるみたいな感じになってるんで、ちょっと微妙だなと思われてる方も、多いかなというふうに思ってますけども、まあ、17、18、19、で、23、24、25ってことで、なので、第4週ぐらいが、有給何もつかなくて3日だけになっちゃうんだよね。ちょっとまあなんかめんどくさいなみたいな感じなんですけど、どこかで多分皆さんね、その前の金曜日16休んだりとか、多分25休んだりとか22休んだりとか、なんかまあその辺で、正社員の方とかは、まあ社員の方々となんかフルタイムで働かれている方は、まあ有給年5回取らないといけないんで、多分どっかでみんな取るんだろうなと。先月の8月も結構11が、海の日か。ごめんなさい、山の日だ。山の日で、で、12がなんか飛び石になってたんですね。で、金曜で、まあそこもお盆休みなんで、で、12で15が月曜なんで、まあ12、15、2日取るっていう方も結構多かったです。私、市が働いてる社内とかだと。はい。まあそういった方も、まあなんか、普通のニュース番組とか聞いてると多いなっていうふうな印象が、まあ普通大体お盆休み一気に取る方、そういった休みを取ってる方が、多いのかなというふうな印象でございました。まあそこのシルバーウィークがあるともう9月も終わっちゃうんでね、もう本当に今年1年本当に早いなみたいな感じになってくるんですけども、皆さんよかったら、まあ秋ね、どういうふうに楽しむかって、なんか90はなんか何ですか、気温的なものはそんなに安定っていうか、まあ、例年よりちょっと暑いみたいな話は聞くんですけど、なんでしょうね。雨とかちょっと多いみたいな話聞いたので、そこはちょっと自分自身は、気になっております。はい。なんかその辺が、なんでしょうね。落ち着いてくると、まあ、旅行とか行きやすいのかなと。もう、多分都内は、そろそろシルバーウィーク始まると、ハロウィーン始まっちゃうんで、ディズニーが。はい。まあ、その辺ちょっと連休とかで都内行ったりすると、人多いな、みたいな感じになっちゃうかな、というふうに思っております。自分自身はちょっとそれがね、嫌だっていうか、大変なので、ちょっと時期ずらして、行きたいな、と。いうふうに思っております。皆さんよかったらどういった感じで過ごされるかっていうのを教えていただけたらなというふうに思っております。 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインディティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。